真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。ということで真夜中ではないんですが、生放送でお送りいたします。30分拡大版です。はい、今日はですね、12月13日水曜日、対話の文化祭り2023というのが行われます。その前にですね、ちょっと今日参加していただく方に、来ていただいて、参加の前のね、対話ダイアログというのを、していきたいと思います。あと、ゲストの方もいらっしゃいますのでお楽しみください。ということで早速なんですけれども、今日ですね、この後西陣織会館で、13時から、20時までね、対話の文化祭りというのが上京区西陣織会館4階展示場で行われます。そちらの方にはですね、参加料とか無料なので、もしこのラジオをお聞きになって行ってみようと思った方はぜひ来てください。うっかり来ていただいて全然大丈夫です。今日はですね、その一部二部に参加していただく方をゲストでお迎えしております。まずどちらからいきましょうか。じゃあマセギクさん、ね、じゃあちょっとご自身で、自己紹介お願いできますか。
はい、おはようございます。
おはようございます。
本日ブースを出しておりますクリエイター育成協会から来ております。職業指導員やってますくるみやです。そしてもう一つの顔が、この10月に、インディスからちょっとレベルに入って活動することが決まってしまった松木区という、はい、活動をして松木区という名前で活動しているものです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。すごいですね、なんかインディスで、はい、楽しみですね。もう一方たかっしーさん、
はい、はい、こんにちは。私は株式会社暮らしの伴走者というところから来ました、本名が新山隆と言います。よろしくお願いします。
はい、マセギクさんと隆さんに、来ていただいてます。お二人はですねこの後の、対話の文化祭りに参加していただくということで、はい、そうですね、今日は対話の分、対話の街京都を目指す上行っていうのは、オープンダイアログとかリフレクティングとかね、なんかこうトーキングサークルとかね、そういうなんかこう地域に広がったら地域ってどうなるのかなっていう活動をしてるんですが、こちらのこの活動に触れる前とですね、こう触れた後で何か変化ってありました？どうですか、何かありました？
そうですね、私は20年ほど福祉の仕事をやってきたんですけれども、そういったものに触れる前はこうどこかで相談を受けたら答えを出さなきゃなというふうに思ってた部分があったと思います。でもコロナ禍の最中に小畑さんと、出会うことができて、そういった対話というものを考えることができて、以前よりもより傾聴に努めたいなとか、相手のことを考えてお話を伺いたいなというふうに変わっていったかなと思います。
お、ありがとうございます。マセギクさんはどうですか？
はい、クリエイター育成協会にはもともと私精神疾患を持っていて、それでリハビリと社会復帰のを目して利用者として入って、その時に小畑様を通じてそうですね、オープンダイアローグ、それからトーキングサークルというものを知ったんですけれども、本当に一度体験してみていただきたいのですが、やると心がこう温かくなるんですね。でその温かさというのがこう無理やりなものではなく、こうかがり火のようにチロチロしてくれるので、慌てず自分の気持ちを、交換することができる。そして交換して返ってきた言葉が私の予想するものとは違ったとしても、それを受け入れることがなぜかできてしまうっていう不思議な効果を感じて、これを続けているうちに まあ、私双極性障害なんですけれども、 それでよく出てくる、あの他人の気持ちをこう先走って考えて、ああだこうだと考えすぎて悩んで泣いてしまったり、あの勝手に人を責めたりっていうことが減ってきたなということがすごく感じられました。はい、あのね、この活動もっと広まってほしいなって私も本当にとても思っています。
ありがとうございます。今の増木久さんのなんかお話聞いてて、高橋さんなんか、もし何かあれば喋っていただいてもいいですけど。
そうですね、あの、何と言いましょうか、あのもっともっといろんなお話をマセギックさんからお聞きしたいなっていうふうに思いましたね。
ありがとうございます。ここでですね、今日はですね、第2部は、まあ、地域って何点って書いてあるんですけどね、この間これあの新聞記者さんにね、このタイトル意味わからへんって言われてしまってすいませんって言ってたんですけど、まあ要は対話の場ですね、を作ろうとしてまして、その対話のきっかけ人として精神科医の森川水明さんにもスタジオにお越しいただいてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。
どうですか、なんか今のお話聞いていただいて、なんか感じられたことありますか？
そうですね、今こう目を閉じながら聞かせていただいて、話してくださってることがそのものが何と言いますか心地よくてですね、まだちょっと言葉にはなってないですけど、あ、この対話の活動、トーキングサークルの活動、とても大事なものなんだなというのをしみじみと今しているところです。
ありがとうございます。森川水明さんにはですね、去年もこの対話の文化祭りに来ていただいたんですけれども、今年は、対話のきっかけ人としてもう一人藤原達志さんとともに、火付け役ですねに来ていただいてます。ありがとうございます。それでですね、対話の町京都を目指す神業では、置き弁という活動も実はしてまして、今日ですねゲストに来ていただいた増木久さんも関わっていただいたんですけども、これ実はですね、これよくね最近取材受けるんですね。置き弁ってベンチの活動なんでしようと思はったんですかって聞かれるんですけど、本当に申し訳ないんですけど、初め僕はベンチの活動をするつもりはなかったんですね本当にね、きっかけはですね、あ、そうそう、今回ねテーマにしてるのはきっかけと働きっていうのを言ってるんですけど、きっかけをいただいたのはコロナなんですね。やっぱりこう、まず小さなところでね、上京区というところで、まあ、ダイアログ広がったらどうなるかなって言って始めようと思ってた矢先にコロナです、ね、でそれで困ってたところ、まあ、関久さんのおられる B 型事業所さんの皆さんと、対話をする中で、これをやろうというふうになったんですね。でそのきっかけが、森川水明さんのその島の人たちは人の話を聞かないというね、このタイトルがね、なかなかどういうこっちゃっていうねタイトルなんですけれども、その中にあったんですけれどもね、なんか増木久さん当時思い出されることありますか？
はい、あのプロジェクトが始まった時に、実はあのその時点で森川水明さんのあのその町の人々、その町の人々は、人の話を聞かない、このタイトル実は聞いたことがあったんですね、この時点で。あ、これは確かに聞いたことあるな、うん、で、あの小畑様からご本をちょっとお借りしてたりしながら、でプロジェクトがあの当時私まだ利用者だったので、あの利用者としてあのこんなことやっていきたいねっていう話をあのみんなで出している時に、あの思い出したのはあの京都の文化のバッタン将棋でしたね、
はいはいはい、
あの話を確か私出した覚えがありました、うん、それを追い出してさえいれば誰でも座ってよい、
うん、
何してても別によい、バッタン将棋だけに将棋打ってるみたいな、そんな場所、
うん、
そういう文化があるんだよと大学の時にあの、まあ、京都の 習俗の学習があって、うんうん、それで習ったのをポロッと口に出した覚えはあります、うん、でまさかそのバッタン将棋っていう、まあ、あの忘れられかけていた単語が、うん、実はものすごく人の心を救ってくれるような、うん、なんていうかあの余白になってくれる場所になるんじゃないかっていうところは、うん、どうでしょう、あの時点でそこまであの想像はしきれなかったんかもしれないんですけど、可能、うん、なんていうかすごくいいことが起こりそうな気がするっていうイメージはその時点ですでにありました。ドキドキしてました、話を伺って、
うん、へー、ありがとうございます。そうやったんや今初めて知る高橋さんとこはね、町の図書館っていうのをされてて、はい、お店の前にね それこそバッタン将棋があるんですよね。
はい、
あるんですよ。どうですかバッタン将棋。
そうですね、あのいろんな方に使っていただいてて、あの商店街の途中にあるので、お買い物の途中であの休まれたり、そこで井戸端会議が始まったりっていうのがもう毎日のように起きてますね。
すみません、バッタン将棋 OK ですか。
バッタン将棋ってあの将棋盤が置いてあるみたいなイメージですか。
あのね、京都のね昔の町屋には軒先にくっついててね、
軒先に、
うん、こうねバタンってしまえるんですよ。
あ
でこうそうバタンって出すとあのベンチ、
へ、
まあ、縁側なんですかね、どうなんでしょうかね、あのちょっと僕歴史的には分かんないんですけど、京都ってほら狭いじゃないですか、なかなか正面玄関と縁側があるお家って大邸宅になっちゃうんで、ひょっとしたらそういう文化、あすいませんこれは僕の勝手な妄想ですけどね、
京都の方皆さんご存知の
多分ね、バッタン将棋って言えば、
まあ、そうですね、通じたりしますね、
そういう感じ、
将棋じゃなく、
ね、あの将棋って床の机って書いて将棋ってなんか読むようで、
うん、あるんですよ、はい、でね今でもね残ってるんですよ、でもほとんど埃かぶって閉じてあるんですね、だからなんかこれ活動置き部の活動広がっていったらそれもね復活して使っていただけるようになればいいななんて思ってるんですけど、やっぱりね見てると鍵かけてねあの、開かないようにしてね埃かぶっちゃってもったいないですねっていうか
見てみたいですね。ありがとうございます。
はい、そうなんですね。今の話にも出させてもらったんですけど、その島の人たちは人の話を聞かない。あれはもう何年ぐらい前ですかね。
何年でしょう。
もうちょっと時間経ちますよね。
そうですね。ね、ちょっと何年か忘れちゃいました。はい、
あのやっぱりあのフィールドワークされて本書かれた時にね、まあベンチのとこを書いていただいた、きっかけでですね、でそれを読んだ私とかそれを読んでくれた利用者の人たちがですね、働きとしてこんなもんが生まれちゃってるんですけどね、いかがですか、こうなんかこう時系列というか、まあ何年か前に書かれたもんがっていう感じですか、ね、
ありがとうございますいやベンチ、そうですね、ベンチが気になりだしたの いつかからだったかなっていうのが少し曖昧なんですけど、うん、あのね、
でもやっぱり海部長いかはるって、まあ、気がつかはったですか、それ以前ですか、気になってはった、
そうですね、多分いや本当にあの今いつが最初だったか、もう完全に曖昧なんですけど、いくつかの場面を思い出すものとしては、あの東日本の震災の時に自販機の隣にベンチがあって、
はい、
あの仮設住宅のところ でそこでこう人がなんとなく集まっている場面をちょっと今思い出したんですけど、なんか良かったなって、いろいろ一生懸命居場所も考えたけど、あベンチあったらいいのかなって、でそんなタイミングよりちょっと前だったかなと思いつつですけど、あのコミュニケーションの研究されている方が、あのベンチがあればそこでコミュニケーションが生まれていくっていう、置けばいいって言ってた人もいて、多分そういう言葉を聞いて、あの自殺で亡くなる人の少ない地域に行った時にもうベンチだらけだって思ったんじゃないかと
だらけだっていうぐらいあったわけですか。やっぱり
そうですね、ベンチ大事にしてるなっていうのすごい思って、まあ、大事にしてるかどうかわからないですけど、うん、あの人が歩く動線上にベンチが置いてあって、うん、だからあの なんでしょうね、本当にあここにあったらいいなっていうところに置いてある、うん、そこにあの地元の人が座っていて、うん、そこで喋ってるみたいなのを、うん、なんかこう見たなって、ちょっと時系列曖昧ですけど、うん、はい、
うん、なるほど、いいですね。なんか今聞いててね、実はあの置き弁っていろんなとこへデリバリーしてるんですけど、実は群馬にも一台行っててね、それねまさしくね自動販売機の横に置かったんでね、やっぱり何かベンチがあれば、自動販売機だけだったら多分買って終わりかな、立ち去るみたいな、なんかやっぱりベンチあるとなんか怒ってるみたいですね。群馬の三重さん聞いてらっしゃいますか。こんな話出てますよっていうことでね、はい、ありがとうございます。そうか、どうですかベンチ。
そうですね、あの小畑さんの置き弁の取り組みのおかげもあって、結構上京区内はあちらこちらで置き弁を見かけるようになってきて、あのいろんなところで井戸端会議が生まれてたり、あの地域の人がそこに行ってもいいんだっていうような空気が、うん、置き弁をきっかけに、うん、あの生まれてるんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね、うんうん、
そこにいていいんだ、
うん、
座っていいんだ、
うんうん、
そう初めね座る人いないんじゃないとか言われたんですけどね、でも今はだいぶね座っていただけるということになってきてますけど、
うん
あどうぞどうぞ。
思い出したの喋ってもいいですか。あの私あの野宿のホームレス状態になった人の、あの20年以上関わらせていただいていて、なんか そっちが先だったかなって今ちょっと思ってですね、住まい失って、あの座る場所ベンチだったなって、でそこで人が集まったりして、もう情報交換して生き延びてたり、こう、まあ、会話してたりしてたなって、それがこうだんだんそこでベンチで眠れなくさせられるような、こうなんていうんですかね、敷居みたいなのがついたり、ベンチが取り払われたりして、こうどんどん目の前から見えなくなっていくみたいなところで、あこうやってベンチなくなっていくんだなって思ったのが最初だったかなって思い出しました今。
なるほどね、そうですね、ベンチがね意外に少ないんですね、やっぱりちょっと座るとこはねあまりないんですね。で特に今おっしゃったような状況もそうですし、やっぱり高齢化していくと、まあ、歩き継ぎっていうんですかね、うん、コンビニまでの間とかね、病院までの間、その間みたいなのがね、やっぱり置いてあると多分活動範囲は狭まらないんだろうと思うんですけれども、いやさっきのねベンチだらけとかね、これ大切にしてるとかいい感じですけど、マセギクさんはどうですか。なんかそうそう、マセギクさんに関してはね、いろいろあの僕が知らないことを知っていらっしゃってね、アジールとかね、なんかいろんなことを僕にこう教えてくる、その今そのいていいんだみたいなね、その辺はどうですかマセギクさん。
そうですね、アジールは多分 あの私のあの先輩というか師匠が言ってたかなっていうのは覚えてますね。であの、はい、そうですね、あのクリエイター育成協会の柳川さんですね、うん、確かあの時言ってたのかな、うん、あの建築の研究をされてた方なので、うん、あのそのアジールっていう単語をご存知で、うん、それを教えてくださって、ちょっとそこからあのいていい場所っていうキーワードの切り口で、うん、もしかしてあの先行研究があるんじゃないかっていうことをちょっと調べたところ、うん、やはりありまして、うん、であの、まあ、精神的にこう私のように例えば病気にかかっちゃったとか、うん、でちょっと時折暴れるとか、そういう人の居場所というものを置くのに、何かしらのこうなんて言ったらいいでしょう、こうちょっと先ほどもちらっと使った表現だったんですが、余白というか、うん、いていい空間というものを、うん、いて何かしてていい 何もしなくてもいい、そんな場所というのがやはりその人がいるからあえて作っていくっていうことではなくて、最初からいいよって言っておく場所が必要なんじゃないかと、はい、で先ほど その排除跡とか、あと排除ベンチ転がれないようにしてあるベンチとかっていうのの真逆ですよね。もう誰がどうのようにしてもいいと、でそれもコーヒーを そこの自販機で買って飲んでじっとしてもいい、そういう場所が先立って置いておかないと、その人たちは見えなくなってるのであって、どこにどうなっていくのかがわからない、うん、っていうことを、まあ、そのアジールの話と周辺の本とかを、あとちょっと論文とかあさってみたところ、そういうのをやっぱり 先人たちも考えてはいたみたい でそういうところで知見が本当にごくこの秋ぐらいに深まってきた感じですね。でますますベンチ大事だよと本当に思うようになりました、
うん、ありがとうございます。関口、はい、さんってなんかね、なんかきっかけがあるとババババッと調べてババババッてフィードバック来ちゃって、僕の知らないことがバッて広がってしまうとねそういうね、いつもね、いろいろメッセージいただいてますが、いやいやいやいや、そのそうですね、行ってもいい場所、今言わはったようにその人 のに対して作るんじゃなくて、もうそういう余白があるというね、うん、スイメさんもね、こここのスタジオ来られた時ちょっと余白っていう単語確か使ったはったと思いますけど、なんか言うたらへんかったかな、余白がとかなんか言うたらへんなんかね面白いですね、余白っていう言葉が今ちょっと僕の中に残りました。はい、ということですね、時間がどんどん迫ってきましたが、もう一つですね、この置き弁なんですけども、実はこう、廃材ですね、うん、廃材を使ってるんですね、まあ、廃材っていうとこの、供給していただいてる木材屋さんに怒られるんですけども、まあ、要は商品にならなくなった、ね、そういう板をいただいてるんですが、まあ、それでもね木ですから限りがあるんですけど、この度ですね、ウェイクボードっていうね、ボードをですね供給いただけるという話が昨日決まりました。すごいタイミングでしょ、実はこの三条ラジオカフェの理事長さんがですね、この置き弁の活動を知っていただいてね、ご自身がそのウェイクボードされるみたいですね。で、傷んだウェイクボード2枚持ち込んでいただきまして、これなんとかベンチにならんかって、これ完成したんですね、はい、それで昨日ですね、こちらの理事長さんに連れられてウェイクボード の業界の方にお会いしてきました。すごく感動していただいてね、そんな社会貢献になるんだったら協力しましょうって言っていただいたので、もうこれはですね、もうはっきり言われました、参拝なんですね、参拝がベンチになるっていうことなんですね。ですので、タワーの町京都を目指す神業では、まあ、基本的には廃材、ゴミ になるちゃうかもねって、人間のせいで、それを、ベンチにしてですね、で地域に供給していけるというね、そういうのが昨日道筋がつきましたということでね、これも皆さんのおかげで、もうきっかけがあってそういう人の心が働くっていうね、なんかこう なんでしょうね、こう今の世の中なんか人コントロールしてねなんとかお願いをしてみたりねするんですけど、もうなんとなくつながっていって、でなんとなく道が開けていく、なんかこの感覚もね、僕そのオープンダイアログとかを知る前はどちらかというとさせるとかね、させられるとかね、なんかそういう中ですごいなんかこうしんどい思いをしながらいろいろやってきたんですけどね、そのあたりどうですか。僕オープンダイアログっていうのはなんか確かにそのダイアログっていう面もあるんですけど、なんか社会的にちょっとなんか居心地というか、 息苦しさなくなるような方向にも行くんじゃないかなって思うんですけどね、うん、なんかどうですか。
そうですね、すごい僕が小畑さんのオープンダイアログ参加させていただいて感じたのが、すごい一人一人が大切にされるなっていうのを感じました、うん、一人一人のお話をちゃんと最後まで聞いていただけるし、また自分も聞く側に回った時は相手の話をしまいまでちゃんと聞くし、すごいそれが僕らが普段の、まあ、慌ただしい生活の中で忘れちゃってたり、うん、ないがしろにされちゃってたり、そういうものをなんか少しずつ取り戻せたような、うん、そんな気が、はい、してました。
はい、そうですね、ちょっと変な切り口なんですけれども、先ほど最初一番にうっかり、なんだっけ、インディーズのレベルに入ってしまったっていうことを伝えたんですけど、これ実は去年小畑様のラジオに出させていただいた時にトーキングサークルでラップをしたんですね、
うん、
でその時の音源含めてボーカルの声をたまたま聞いてくださった障害者フェスとかをやりたいと考えている新規のレーベルさんができたので、で私自身はどっちかっていうと裏方でお手伝いなんかできることあるって、うん、その方もともとちょっとファンだったので、うん、聞いてみたところ、むしろボーカル欲しいっていうそういう流れで、はい、インディーズ入ってるので、えらい方向に、無理やりじゃなくなるんですよね、確かに。温かいという部分をつないでいこうとしてると不思議と無理やりじゃなくなるっていうのはなんかちょっと感じるところでした。すごい極端な例だとは思うんですが、はい、
はい、ありがとうございます、ね、お時間がもうすぐ来てしまいました。最後にどうでしょうかね、何か心の中に残ってるものがあったら喋っていただいて、水明さんどうですか。さ
あ、そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日そのありのままであるとか大事にされてるとか、こうなんて言うんですよね、このベンチを置くだけっていう、こう何の意図もそこに発生させない感じがすごいいいなって思うのを今日改めて思ったり、オープンダイアローグも対話の場だけ作って、そこで何か決めるとかではなくて、ただただお互いに大事にし合うようにゆっくり会話するっていう、それだけの活動だなっていうのを、今日皆さんの話を聞きながらしみじみとしていました。
ありがとうございます。最後どうですか、なんか一言。
この後対話の文化祭り楽しみにしてます。よろしくお願いします。
はい、最後正木さんいかがですか。
はい、本日はありがとうございます。まあ、ちょっと私のこともいっぱい喋ってしまいつつ、こんな感じで、はい、温かい気持ちというのを随所で感じられる素敵な祭り、この後始まります。ぜひ私たちがクリエイター育成協会のブースだけじゃなくて、他のブースも含めていっぱい楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございました。
はい、ということで、今日は生放送でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
待ってます。夜は寝飽きだセミテを抱きくつれてもいい。